口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本オルビジ流トークセッションということで、本日のゲストは美と音楽の仕掛け人、栗原千春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ何ですか、この美と音楽の仕掛け人って。ちょっと今プロフィール簡単に読みますけども、コスメやサプリメントのヒット商品を生み出すプロデューサーでありながら、音楽レーベルの代表としてアーティストのマネジメント、 CD などの楽曲作成などのプロデュースもなさっていますということなんですけども、
はい、
栗原さん、このサプリメントと音楽のこう結合点というかこれは何ですか、重ねるほど深みが出るとか、そういうことですか。
いや、なんていうんですかね、もともと私、はい、その大学時代から音楽が好きで、はいはい、まあ、サポートのお手伝いとかいろいろやってたんですけど、はいはい、就職の氷河期に世の中に放り出される世代なので、
はい、それはもうちょっと年齢が分かりそうな、
ね、そうですね、はいはいはい、で、はい、まあ、ちょっと半ばボランティアというか、はい、お手伝いをしながら、まあ、何か食いぶちを稼がなければならないと、
は
い
は
い、
やっぱ音楽だけじゃ食えないってことですか。
そうですね、その頃は、まあ、はい、特に私、音楽出版とか、うん、マネジメントの会社とか、はいはい、ラジオ局とか、まあ、就職活動で全部一通り落ちまして、はいはい、でやっぱりその落ちてでも食べていかなきゃいけないし、うんうん、まあ、学校は卒業するし、うんうんうん、で地元にはちょっと戻るのもなとか思っていて、
はい、
で結局
地元ってのは静岡
県、静岡県なんですけど、はいはい、やっぱなかなか仕事も、そういう仕事に関してはやっぱり間口がさらに狭くなってしまうので、
なる
ほど、うんうん、まあ、当時大阪にいたんですけれども、大阪で、まあ、派遣の仕事とかをしながら、まあ、美容のお仕事っていうのに巡り合ったっていうのが最初のきっかけです。
なるほど。でちょっとこう変な話なんですけど、本業でこう美容系のこうグッズとか商品とか企画開発なさりながら、はいはい、まあ、二足のわらじってことはないけど、うん、趣味というかご自身の本当にしたかった音楽のことも忘れられず、ね、みたいな、
はい、で仕事も忙しくなりながら、まあ、土日は関西に来たバンドの、まあ、物販のお手伝いとか、
はいはい、
あとファンクラブの開放のインタビューのテープが送られてきて、それを文字起こししたりとかっていうようなことを当時やらせていただいていて、
はいはい、
そうなんです。それをやりながらたまたま知り合った方が、その美容業界で知り合った方だったんですけど、はいはい、元ミュージシャンっていう方がいまして、で私がその忙しそうにいろいろやってるっていう話をまあ聞いてくれて、
はい、
で、あ、ほんなら私がちょっとミュージシャン仲間だったやつを紹介したるわっていうふうに言っていただいて、巡り合ったのが今20年以上一緒にやっているミュージシャン
という形です。うん、あれなんですね、ずっとこうアンテナをこう張っていたら多分そう手伝ってくれる人が近寄ってくるってことなんでしょうね。お
そらくそれはなんか私自分でも思うんですけど、うんうん、だから、まあ、しぶといんでしょうね。
しぶとい、
しぶといというかしつこいというか、なんか諦めなかったから、うん、その全部就職活動で落ちた仕事を今いろいろやれてるっていうのはなんか諦めなかったくって、こういろいろな人にこういうこと本当はやりたいんだって言い続けたからなのかなって。ラジオも実はそうで、はいはい、まあ、今 FM 世田谷でも番組の制作を私やらせてもらってるんですけれども、はいはい、それも、まあ、ラジオが好きでずっとまあ聞いてる中でいつか番組を作る側に回りたいってずっと思ってたことが、はい、たまたまうちのミュージシャンがラジオやりたいってそれでお仕事につながって、
あれなんでしょうね、多分通常だったら思うだけだけどこう周囲にこう語ることによって多分、はい、あ、それだったら知ってるぜみたいなのが出てくるってことですよね。
そうですね、だからその最初にお手伝いをしたバンドのことも、うんうん、はい、ただ応援してるっていうことだけだったらそうならなかったかもしれないんですけど、はい、お手伝いするきっかけは、うん、当時ファンサイトを自分で作って、まあ、大学4年の時だったんですけど、はい、でそのファンサイトで仲良くなったファン同士でこうつながったりとかしながら、はい、で公式でファンクラブができたんですよね、
はいはい、
でファンクラブができたんでファンクラブでどんなことやってほしいかっていうアンケートを頼まれてないけど勝手に取って、
はいはい、
事務所にお作りつけたんですね。でそしたら、まあ、メンバーというか社長の方がお前おもろいなっていうことになって、はい、で あのいろいろ手伝ってっていうようになって、そのテープが送られてきたり、はい、関西でライブやるときにはじゃあ物販手伝ってくれるとかっていう話につながってっていうことになっていくんですよ、
ええということは、うん、例えばなんか通常の人だったらなんか就職してなんとかかんとかしてっていうステップをこう想像しがちですけど、はい、いきなりなんかやっちゃえばいいんですよね。
そうですね、多分そうだと思います。
当時のホームページとかって HTML をこう手打ちして、はいはい、すごい今から見るともうありえないぐらいのやつ だけど熱量はすごく
だから、うん、あの本当に多分お分かりだと思うんですけど、 HTML タグを自力で打ってそれをジオシティーズとかに上げ て、
その当時は10メガぐらいまでしかアップロードできず、
もう画像なんてもう、うん、モザイクみたいな
でしたよね。
そうだし、はいはい、うん、そこでみんなが交流する掲示板は、はい、ティーカップの BBS をレンタルして貼り付けてみたいな形で、はい、でもそれで全国いろんなライブに行くと、はい、そこで知り合った方々とリアルでお会いして、だから札幌に初めて行った時もそこで出会った方のお家に泊めていただいたり。お
なるほど、
はい、
まあ、当時はこう熱量っていう なんか新しいもの好きの人がこう集まってて、すごい今で言うともう誹謗中傷の嵐になってる SNS も昔はすごいね、
すごかったです。
先端のことでしたもんね。
だし、うん、やっぱりそこで集まった人たちってただでさえその同じ趣味で集まっているので、うん、はいはい、すごくこう仲良くなりやすいというか、はいはい、しかもそのバンドが、まあ、割とメンバーはメジャーな方だったんですけど、うん、インディーズでこうゼロから始めるぞっていうところだったので、やっぱそれを応援したいっていう熱量がある方がものすごく多くて、うん、だからそのアンケート取るとかって言った時にもものすごい量が集まって、だからこう当時迷惑だと思うんですけど、はい、ファックスで送りつけたんですごい量が出てたと思うんですけど、多分そのエネルギーを多分事務所の方がこいつ なんやこいつって多分思ってくれたのかなみたいな。
だから今でいうところの例えばほら勝手にこう応援するっていうのがあったとしても、その当時、はい、ファックスとかでまで送りつけるってなかなかなかったんですよね。
ちょっとすごいことを今やったなって我ながら思います。
あのクレアさん、その勢いで例えばこの美容とか OEM と言われる健康食品もそのような形でゼロからこう積み上げていったんですか。
そうですね、うん、あのちょうど、うん、その派遣のお仕事で入った時っていうのが、はい、まあ、業界がちょうどバーンとこう盛り上がる時というか、
それはネット通販という意味じゃなく、
あ、その前ですね、はい、だから、まあ、大手さんがコンビニでサプリメントを売り始めたぐらいの時代ですね。あとはあの内外美容的にサプリメントと化粧品に同じような成分を入れてこうどっちもやりましょうみたいな提唱し始めたりとか、はい、そういうことの時期に私業界に入ったので、
はい、20数年前っていうことですよね。
そうです、
20数年前ってことは例えばスマートフォンっていうのは今その当時なかったですけど、
ないです、ね、
家電とかでも OEM とか ODM っていう言葉が流行ってきて、
そうですね、
企画開発だけやったら、はい、あとは中国とか台湾に任せればいいっていうブームがあって、でそれがあの健康とか美容食品とかにも同じ流れがあったってことですか。
ありました。
なるほど、
まあ、私が、うん、勤めていた会社は国産のものをやってはいたんですけれども、うんうん、はい、やっぱり海外の原料とかもすごくやっぱ増え始めた時期ですよね。あのコエンザイム Q10 っていう成分がちょうど世の中に健康食品とか化粧品で降りたのがその頃、は
い、なるほど、
その頃だからキロ30万とかすごい高値 で、まあ、元医薬品ですからね、はいはい、やっぱそういう時期でした。
なるほど、で、うん、それがこう、まあ、人口に介射するっていうか、どんどんどんどんサプリメントとかを、
はい、
こう摂取購入するような消費層がこう拡大していった時期だった
んですかね。そうですね、一気に、うん、あのそれまでって結構健康食品もそうですし、うん、割と美容のものっていうのもピンキリありますけど、私が扱っていたあの原料とかそういうものは割とハイエンドの方に広めあるような、うんうんうん、まあ、ヒアルロン酸とかも当時そっちの域でしたから、
そうですよね、
今はもうだいぶ大衆化しましたけれども、うん、はい、だからその先駆けの時期だったので、はいはい、すごく私が勤めていた会社も2年半ぐらいしかいなかったんですけど、はい、大阪の雑居ビルからワンフロアからビルが2棟建つところまで来ましたから、
クリスさんそれを、はい、あの固めっていうかそこの場で、まあ、いらっしゃって、
はい、
これ私でもできんじゃねえかっていう感じでこう辞めてってことですか。
いや全然そうではなくて、うん、その先ほどお伝えしたような、うん、そのミュージシャンだった方と、うん、まあ、ミュージシャンをつなげていただいて、うん、で私はそっちの仕事の方がしたかったので、ええ、たまたま東京で今度新しいプロジェクトを始めるというので、うん、はいはい、うん、まあ、大阪にいる理由がないんだったら、 こっち来ないみたいな結構ライトな感じで誘われて、で私はそっちに行きたかったんで、あじゃあ行きますみたいな。
で行って、とはいえ同時に音楽だけじゃなくてコスメとか OEM とか ODM で作ろうっていうのは同時発生的にやったってことか。
というかですね、美容に関しては私にとって食いぶちだったんで、全然その思い入れというのがあまりなかったんですね、当時は。
純粋なマーケティングとしてやったってことですか。
で、どっちかっていうと多分外側から見て向いてると思われている仕事だったみたいな感じだったので、私は普通にあの先輩方にすいません、あのやりたかった仕事ができそうなんで東京行きますみたいな感じで言ったら、いやお前そんなんで食えるわけないやろみたいな、皆さんから言われて、でとある先輩でも先に起業していた先輩から、ほんならお前この仕事持っていけみたいな感じで美容とかの仕事をまあ一つ持たせていただいて。
それは商品をってことですか、じゃなく、
まあ、商品もそうですし、商品開発自体のお仕事もそうですね、っていう形で。だから最初に住んだマンションは、契約をしてくださったのはその関西で仕事をつないでくださった方のクライアントさんの企業が、敷金礼金を出してくださって住んだっていう。
これはちょっと損金的にどうやって処理したのかちょっと不思議ですけども。
まあでも社員扱いだったので、
そういうこと
です。ただ多分その営業所扱いだったのかな。
なるほど。それで一人で起業したというよりも、その会社と一緒になって様々な、
そうですね、だから化粧品健康食品に関しては、その会社さんの一員として東京で活動しながら、なんかこう場所が変わっただけですね。場所と枠組みが多少変わっただけで、多分大阪でやってることと、まあ正直今もあんま変わってないっていうか。
じゃあそっから今やっていらっしゃることも延長線ってことですか。
ずっとそうです。
ずっと
だからもう25年ぐらいずっと同じことを並行して。
ほらでもほらこの数年間ダイレクトトゥーコンシューマーとか D2C とかいう言葉が流行って、美容とかサプリメントをこう直接企画を消費者に届けるっていう言葉流行ってますけど、
そうですね、
20数年前からでいうと先駆けですね。
そうだから全然理解されなくて周りに、
あなるほど、
お前は何をしてるんだってずっと言われ続ける。
今でさえね、D2C とかピアトゥーピアとかいう言葉が出て、なんとなく分かってきたけど、そうか昔は早すぎたってことですか。
分かんない、なんかお前が何をやってるのか全然分からんみたいな、みんなに言われてました。
なるほど。この最近で言うとコスメとかで どういうものをプランニングなさってるんですか。
ちょっと前だと、まあ、サプリメントで、セルライト対策をするとか、
お
あとは、そうですね、クレンジング関係の変わったものとか、まあまあ成分がねちょっと、あの特殊なものを入れたりとか、ハーブティーとかも。
ハーブティーね、で、いや実はその話を振った理由としまして、あのクレアさんが始まる前に、いただいたんですけど、これハーブティー今いただいているんですけど、これこそまさにあれですね、ご自身のハイブリッド で、まあ、何かというとプロデュースなさっているアーティストと、グッズとしてハーブティーを発売されているということなんですけど、ちょっと簡単にご説明してもらってよろしいですか。
赤と青のハーブティーという形で、アーティストのラベルを、まあ、あの貼ってグッズ化したものになるんですけれど、もともと去年うちのアーティストスクエアサークルというのがリリースをしましたアルバムの中に、茶でも飲んでドンマイというあのちょっと変わったタイトルのものがありまして、でその中に歌詞で赤と青っていうフレーズが出てくるんですね、で、ああ赤と青かでお茶かみたいな話の中から、たまたまメンバーの方から、これ赤と青でお茶ってできないのみたいな話がありまして、できるよみたいな。
お茶作るのもノープロブレム、
はい、ノープロブレム
っていうアルバムタイトルですか。
本当にそれで、じゃあやりましょうかみたいな形 でただ結構ロットがね、あるので、じゃあ一般的に売れるものと2つ作りましょう、
売れるものっていうのは緑茶とかそういうですか。
あじゃなくて、中身が一緒でラベル分け、でロットを消化するっていうようなことをちょっとやったりして。
ハーブティーってロットってどれくらいなんですか。
あでもティーパックの状態なんです、中が。なんで、あでも茶葉で10キロぐらいとかかな。10キロ、
あぐらいだったら、まあ、根性あったら売れうろどまい売れますね。
そうですね。
なるほど、
はい、
そっか、1個が20グラムとして、まあ、結構な、
まあ、数にはなりますけど、一方で売ることってほぼないので。
なるほど、そうか。こういうふうな形で音楽プロデュースなさりながら、こういうふうなグッズ販売のご経験、でかつ美容とか健康食品のこう関連のプロデュースっていうのが、まあ、うまく こう接合点というか
まあなんとか自分であのこうくっつけちゃおうみたいな
ということなんです、ね、はい、そうか、これはあれかもしれませんね。これちょっと今回もう一個のテーマとしてあのいろんなこうキャリアをこう歩む、はい、同時に歩むっていうのがあったんですけど、はい、そうか、まずずっと思い続けたらなんか勝手に結合点というか接合点が出てくるかもしれませんね。
そうですね、だから、うんうん、私にとっては CD 作るのもハーブティー作るのもあんま変わんないってい
う。なるほど、
はい、
あのそのリスナーとか消費者の心をこうずっと揺さぶり続けるという意味では、
あとね、うん、どういうマーケットがあって、うんうん、売り手はどういうものを売りたくって、はい、じゃあどういう工場の条件があってっていうのを全部聞いて、あ、じゃあこれでどうですかみたいな。
そうですね、
はい、
まあ、広く言うとものづくりという意味で一緒ということなんですね。
も
う、
はい、そこの黒子をずっとやってきたっていうだけの。
じゃあ栗田さん、せっかくですので、はい、このラジオ番組もものを作るという観点からちょっと時間が今来てしまいましたので、
はい、そうですよね、はい、
ぜひじゃあ来週もお越しいただきたいですがよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで本日のゲストは栗原千春さんでした。ありがとうございました。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。